作劇ネトラジ、皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます新町です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加してくださる塾生の皆さんお願いします。
はい、
はい、塾生稽古と海田です。
はい、
SF 担当遠野です。
それでは皆さんお願いします。
お願いします。
どうぞどうぞよろしくお願いします。いやー、今日集まりいただいた皆様お疲れ様です。もう昨日はなんかとんでもない一日でしたよね。雨が降り、ニュースでもね、そうですよ、某心理教派等々ね、そうですよ、松本
なんとかね、
松本なんとかさんね、
そういうね、別に隠さんでいい
んだ
よね、なんとなくなんか朝原さんとかね、そうね、朝原君こと松本何も隠さなくていいんですけれど、ね、そうですよ、まあ、言っちゃえば死刑執行されたりとかね、なんかいろんなことがあった一日で、
そうですね、
なんかその裏でもっともっと何かいろんなことが実はといろいろあるんじゃないかと勘ぐってしまう、そんな何か一日だったんですけれど、はい、皆さん雨は大丈夫でした？どうでした？
とりあえず朝は電車の中に閉じ込められ、うん、そしていつもだったらまあ10分で行けるところが40分かかったんですよね。もうまさか私の阪急電鉄がこんなことで止まるなんて。
いやでも本当昨日でも電車が結構止まってて、そう、もうびっくり、もうほとんど JR なんて止まってて全部、
そう
もう驚き驚き、もうね、でも大阪は晴れていたという、
そう、
うん、トーンさんいかがでした？
もう京阪は完全にいつも通り動いてましたんで、うん、多少遅れたりとかはしてましたけど、まああと駅降りてからそのバスがねちょっと混んでたりとかいうのはありましたけど、全然。
あ、
いつも通り。
いつも通りで。なるほど。
ちょっとだいぶ濡れたな、みたいな。
そうよね。その程度でした。もう家帰ってシャワー浴びなくていいよね。
そうですね。
うん、楽だよね、はい。そうよね。そんなね、今日は七夕です。ね。はあ、今年も七夕雨なのかなと。ね。大体雨のことが多いですよね、七夕って。
なんでか雨やな。
なぜか雨っていう。
梅雨の時期だからじゃないですか。
なるほど。ね、織姫様と彦星様、今年はどうなのかなという心配をしつつ、ではではこの方に登場願いましょう。中山先生お願いします。
孫子は生きている。
きっとそのネタをまた振るか。
首を吊っても空中浮揚されてるから、
まあ、
生きていらっしゃると私は思います。
そのネタをまたそのネタを、そう、実は最初持ってくるか来ないか迷ったけれど、また引きずってくるという、もう好きですね。
はい、本題行きましょう。
はい、もう今日本題さっさと行きましょう、はい、というわけで、全くそう挨拶話題と関係ないテーマなんですけれど、さて本日のテーマなんですけど、引退というテーマを私持ってきました。
はあ、
引退です。いや、最近ね、引退の話題って結構続いてると私は思うんですよ。うん、ま
あ、
まず、そう、安室奈美恵、引退しましたよね。
はい、
まだまだ私いけると思ったのに、そう、結構な、安室ちゃんってバッと人気が上がってきてて、そこでスパーンと綺麗に引退して、もうびっくり、で、私の周りにもファンがいるんですけども、ファンの人もう泣いてたもん。もうコンサートも行って、そう、なんか記念の CD も買って、もう本当安室ちゃんがいないと私ダメみたいな感じで、本当びっくり。うん、で、安室奈美恵の引退とか、まあ、あとアニメのクレヨンしんちゃん、
はい、
これも昨日ね、そう放送あったんですけれど、矢島明子さんってあのしんちゃんの役をやってる声優さん、はい、あの方も私まだまだいけると思ってたのに、急にそう引退しますと、まあ、しんちゃんの役を引退するということで、その声優を引退するわけじゃないんですけれど、引退しますと。で、次、まあ、小林由美子さんって新しい方に引き継ぎをされて引退されました。で、さらに個人的にすごく私フィギュア好きなんですけど、フィギュアスケートの町田くん、そう、町田たすきくんね、そう、彼はその引退した後にプロに転向してたんですけど、そのプロも引退すると、彼もまだ私できるのかなと思って見てたんですよ、プロだったら。普通に選手としてもまだまだいけると思ってない、急にスパーンと引退しちゃったと。どんなプロでもね、まあ、いつかは訪れる引退だとは思うんですけれど、いや、皆さん急にちょっと質問なんですけど、印象に残ってる引退ってあります？
やっぱり人気絶頂期にパシーンとまあ行っちゃった方が、印象残ってますわな。山口百恵とか。
ああ、百恵ちゃんね。
もう、
確かに。だから山口百恵もそうですよ。人気があるのにスパンと引退した例ですよね。
そう。
世代が分かりますね。
例えば、
ね、
YouTube とか、今、Wikipedia とかいろいろあるから、そう、
僕がリアルタイムで知ってる、その、なんか、いい引退をされたなっていうのは、まあ、さっきのね、安室奈美恵さんもそうですけど、スピードとかもそうでしたね。
スピードも衝撃的だった、確かに。
あれびっくりした。
私はひとえちゃんが大好きだった。
そうでしたか。
まあ、その後、紅白で何回か再結成して、
まあ、はいはいはい、はい。
いうようなのもやってはりましたし、
あれちょっとお上気は悪いぞと思ったけど、
いやでもそういうのも戦略だと思うで、やっぱりいい、一番いいところでやめて、その惜しまれるっていうのがやっぱりいいんじゃないですか。
惜しまれつつの引退ね。
そう、だからそれとは逆なのがやっぱり、あのスマップの解散騒動とか、あれはなんかいろいろとなんか大人の事情のごたごたがあった末の空中分解に近かったので、
そうですよね。
それとなんかね、だいぶ対照的というか、
確かに、いろんな引退の形があるなって思いますよね。でいつも私、引退ってやっぱりすごい考えちゃうんですよね、引退を見ると。引退って何がじゃあ目安なのとか基準なのとか、一体これは自分が決めるもの、誰が決めるもの、引退って周りが見て決めるものなの、なんかいろいろ考えちゃうんですよ。例えばまだまだ頑張れるのに、そうできる人が引退すると、その逆でもうやめておいた方がいいとか、もうそろそろ引いた方がいいとか、例えばスポーツ選手とかでも年齢を重ねてやっぱちょっとずつ体力的に厳しくなってきて、若い人が入ってきて、そうどんどん越されていくのを見て、もうそろそろじゃないかなと思ってもやめない、もう自分ができるだけ頑張るっていう人もいるんですけど、引退って何が目安、何が基準、誰が決めるもの、先生どう思われますか。
僕は長嶋茂雄の引退が今日印象に残りました。僕に聞いてくれなかったから。
絶対それを言うと思ってて、あえて振らなかったんですよ。
長嶋茂雄、ピンクレデーですから、キャンディーズ、あの辺がで山口百恵なんですよ。
なるほど。もうそのあたり絶対来ると思ってから、あえてそう聞かなかったのにという、そういう質問なんですけど、引退って先生いろんな方のやっぱ年齢重ねて引退って見てこられてるかと思うんですけど、引退
っていうのは、まあ主にあるのはスポーツの世界でしょ。
そう、
体力の限界であるだとか、もう数字が残せないということなので、で我々の世界はそのないですからね。ないって言ったら語弊があります。引退された作家はたくさんいますけど、これも仕事がなくなったから、売れなくなったから、書けなくなったからっていう、引退宣言をするわけでもないですけどね、作家の場合はいつの間にかフェードアウトしてるっていうことなんでしょうけども。
いや、じゃあ引退のある、いわゆる引退ってはっきりそう宣言するとか、そういう仕事のじゃあ引退っていうのは自分で決めるものだと思います、先生。
まず人気のある人じゃないと、私引退しますとお前誰やねんって言われるわけなんで、だから我々引退言ったら本当はそうスターとかね、そういう人たちで華々しい世界にいる人、あるいはすごい数字を残している人が、もう限界です、やめます、引退します、この後は後進の、育成に、いますみたいなことが引退なのかなと、あんまりだから、ね、じゃないですかね。
なるほど。
普通の人は引退って言っても、ほーんみたいな。
普通の人は隠居でしょ、どっちか。
隠居では、
隠居と引退は
余裕がないとね。
なるほど。そのやっぱ言葉が変わるわけですね、人によって。いや、だからそう、いつも見ていて、そう、一体引退っていうのは、そう、どういう時にそう訪れて、どういう時に引退をしたくなるのかなっていう。
でも自分で決断するんでしょうね、
やっぱり。
毎回やめとけやっていう前にもう引退する。まあ、周りが、あ、やめとけって言うてるなっていう空気を察知するっていうのもあるのかもわからないし。
だけどその逆で、例えばもうそろそろ、本当さっきちらっと言ったんですけど、もうそろそろやめといた方がいいのにとか、もうちょっとなんか見てて厳しいとか、もうこの人そろそろ他の人に譲ってあげた方がいいよっていう場合でも、引退しない人って逆にいるじゃないですか。じゃあ逆になんていうのかな、その皆さん見ていて、もうそろそろこの人って引退された方がいいんじゃないかって思った人とかっています？芸能人でもスポーツ選手でも、どんな立場の例えば人でも。
別にそういう人はいないというか、だから逆に、ああまだまだ頑張らはんねんなみたいな感じですごいなとは思いますけど、
やりたきゃやれじゃない、ありませんがね、まあただとある芸能人は別にこの人が今引退しますと言ってやめても別にみんなホッとするだろうなという、まあ芸能人はいますよ。和田ですね。
あ、和田弁ですか。何ですか。
いや、和田アキ子ってまだやってんだっけ。
元気です。
スポーツの世界では、まあ30、40ぐらいで、引退しありますけど、芸術芸能の世界で、例えば映画監督とか、からオーケストラ指揮者とか、楽団のなんか、コンサートマスターみたいな人が引退しますって、カラヤンとかね、から昔レナード・バンスタインだとかっていう人が、やっぱり引退宣言しちゃったんですよ。でも引退したらすぐなくなりますな。
張りがなくなっちゃうんでしょうか。
張りがなくなるというのと、やっぱりもう体力を振り絞って、もうあかん、 ってこれ以上ダメいところでもうやめます引退しますなんでしょうね。
うん、いやここまでちょっとねそう引退について、まあ、軽くちょっとお話してきたんですけど、引退の形もやっぱりいろいろあって、すごくさっきみたいにやっぱりこう安室奈美恵ちゃんの例出すとやっぱりみんなから惜しまれながらこうまだまだできるのにって言って最後ファイナルコンサートドーンってやってするような華やかな、すごいなんていうのかな、こう後々伝説になるような引退で、まあ逆にそう人気、まあ一番人気がなくて人知れずそれを引退というのかどうか分かんないけどそっと消えていく人とかで、例えばもうボロボロになってもうなんていうのかな、もうこれ以上やめとけよってできないよってとこまで頑張って頑張って最後引退しますと決断する人とか、まあ引退の、まあ、やっぱりその人によって形って様々あると思うんですけれど、まあそういう余力を残しながら、まあ、一番綺麗な時にスパッとやっぱり去るのが美しいのか、それとももうボロボロになってもう振り絞ってもうこれ以上できないというところまで行って、それでも進んでいって最後やめますっていうのがなんていうのかな、こう心に響くのか、どちらもそれぞれ形があってすごく綺麗だったと私は思うんですよ。でもどっちなんだろうってそういうのってすごくやっぱ考えちゃうんですよね。ボロボロになるまでやるか、それとも綺麗なままでスッと去っていくのか。ちなみに引退って私思うんですけど、どれも美しいと思うんですね、さっき言ったみたいで。その人の美学っていうのがすごい反映されると思うんですよ、引退には。皆さんってじゃあ最も素晴らしい理想の引退ってあります？こういう引退の仕方が美しいんじゃないかとか、ボロボロになるまでやるんだったら余力を残してスパッと消えるのか、それともボロボロになってそういうなんていうのかな、もう最後までやりきって去っていくのが美しいのか、なんかあります？そういうふうに考えることって。
私はどっちかというとボロボロ派ですよね。お願いだからもうやめてくれませんかという、もう
出し切るだけ出し切るっていうのがやっぱ美しく感じる階段さんには、
頼むからもう やめてくれ、土下座様でされて、分かったよ仕方ないわねペみたいな
すごいですねめっちゃ上からじゃないですか、
上から目線
上から遠野さんはいかがです？なんかちょっと遠野さんはどっちかというとこうスパッと美しく去るっていうタイプかな。
現役ですらないのに今から引退のこと考えてどうすんのとは思います、
ね、ああ、なるほどね。じゃあまだそこまで考えが及ばないというか、まあ、まだまだみたいな、そうですか。先生はどうです？いろんな人の引退を見てきてどういう引退が今まで一番美しかったとかあります？
引退って考えたないのよ、
人の引退とか見ていて、
人の引退もそれぞれだと思うんです、長嶋さんみたいに、あの体力の限界で巨人も永遠ですと言いながらやめると、ノムさんみたいにいつまで野球やってんねんってもう燃え尽きてもまだやるだとか、いろいろ、まあ、その人のスタイルだから、まあ、それは俺余計なお世話だと思ってんのよ。だってその人の職業やから、その人が職業をもうやめたらっていう権利もないし、でその人がやっていけると思ったらやればいいし、ああダメやと思ったらやめればいいし、と思ってるし、まあ、さっき言ったように作家の世界は引退、自分が引退ってあんまりないと思う。まあ、書けなくなったら引退っていうのは分かる。まあでも作家の場合はそれフェードアウト、いつまで書けなくなってやめざるを得ないというか、よくあるのは編集から電話がかかってこなくなった、ちゃんちゃんみたいな俺引退えとかみたいな
作家はじゃああれですか、引退しますではなくても、じゃあ編集さんとか出版社の方から電話がなくなったらもうそれが自動的に、
まあ、あの消滅というのかな、失業というのかな、そういうことになるので、どっちかというとそっちの恐れの方があるよね。我々は
じゃあもう引退どころを考えるところじゃないと、
引退どころでも、まあそのまあ需要がある限り、そんな体力がいるもんでもないじゃないですか、まあ言ったらあの座ってパソコンが打てればいい仕事やし、まあ入院して病気してても手が動ければ書ける仕事じゃないですか、取材とか別として、なのでまあ、引退宣言しますっていう職業でもないような気がする。
ということはそのあたりいろんな人の別に引退を見ていてもそういうなんてどういうなんていうさり際が美しいとかっていうのはまあ考えることはない。
引退とかだから同業では引退はしないけども、いつの間にかそういうあの人いなくなったねってのありますよね。
なるほどね。
でも引退って本当にねやっぱり一部の人です言えるの、引退しますって惜しまれるってよっぽど人気あるとか、よっぽど何か残したしないと、普通の人が引退しますってもうそうなんやと、で職業次探してんのって言われるだけで
じゃあもうボロボロで去っていくのもこうなんていうかな、パッと一番華やかな時に去っていくのも、引退しますと言ってやっぱ惜しまれる、どっちも惜しまれるじゃないですか最後、惜しまれるだけもそれは素晴らしい。
松井秀喜選手なんてね、あれだけの成績残したのなんだけども、まあ、引退しはったけども、それでもオファーがあったら行くつもりで練習はしてたわけじゃないですか、でオファーがなかったんで引退ってことだ。松井秀喜みたいな人でさえそういう週末になるわけですよ。 だから長嶋さんがやっぱり印象に残ったっていうのはやっぱりちゃんと全国の国民が祝福してで引退今年1年で終わりますよっていう宣言をして、で最後の試合にホームランを打って引退セレモニーをやったっていうのはすごいことなんです実は。誰からですよ引退っていうのがマイクを置いたりだとか、うん、引退のための工芸ってそっからだと思うんですよ。
ああそうなんですね。
そう大貞治でさえあんな引退はさせてもらえなかったんですかね。
じゃあ綺麗な引退があるというのは、まあ、そういう引退でパッとそういう美しく見えるのはやっぱその今まで積み重ねてきたものがあっての美しさ。
長嶋茂雄引退言うからうわーやけど土井翔斗が引退で、その選手2人しかおったなみたいな。
いやー書くことにじゃあもう引退はないということで。
そうですね引退というか、まあ、引退らしきものあります。仕事がなくなったら
引退、うん、いやさようなら、はい、ということはもうじゃあいや実は最後にねちょっとちらっと聞いてみたいなと思った質問をそうしようかなと思ってたけどもう終わっちゃったという感じで。
でもねこれは言えると思うんですよ、うん、やっぱり過去作家さんってまあ三島由紀夫はちょっと違うんですけども、やっぱり自殺する書けなくなって自殺するってはそこだと思うんです。書くことだけに勢力を振り絞って書けなくなったら、うんうん、もう私は川端康成でも何でもない、うん、っていうことになるともう自殺しちゃうんでしょうね、うんうん、っていうのは分からんでもないです。
なるほど。というわけで皆さん書くことに引退はございません。最後に実際と用意してた質問なんですけど、自分が書くことから引退するときはそうどういうふうに去っていくかで実は聞こうと思ってたんですけれど、はい皆さん書くことに引退はないということで、はい、
需要がない、需要がまだないのに引退言われてもなってまず需要を探そうやんとか、
先の先まで考えてるんです
ですよ。
というわけで今日は引退についてちょっとテーマをそう聞いてみて、そうこれで終わるのかなと思ったんですけど、まだ時間が10分ほどございます。でここでちょっと私そう皆さんに近況などをちょっとお伺いしてみようかなと思うんですよね、うん、いや作劇塾我々はそうクリエイターの志望の集団ということで、まあ、皆さん日々書いてます。皆さんの作品の進捗状況とか私はこんなのが書きたいとか今こういうこと考えてますとかちょっとうすらぼんやりと、まあ、した質問になるかもしれませんけどちょっと一回突っ込んで聞いてみようかなと思ってるんですよこのネトラジで、はあ、そういやトノさん、はい、今書いてらっしゃる作品、はい、いかがです進み具合とか、
全体の分量からして、うんまあ、今書いてる分量は、うんまあ、大体内容的にもそのぐらいで、まあ、予定通りかなみたいなところなんですけど、
じゃあ今書いてらっしゃる SF、
はい、
そうあじゃあちょっと内容を簡単に話せるところだけちょっとラジオでどんな感じで SF 書いてますとかで
何回か言ってますけどね、
まあまあまあ今回初めて聞く人もいるかもしれない、
まあ
な
ねうん、まあ獄門島で仮面ライダーのが戦う話みたいなそんな感じです。
なるほど。とりあえず獄門仮面ライダーかっこかりというタイトルですよね。
まあそうですね、
その獄門仮面ライダー今のところは順調で、
まあ、ただねやっぱりスピードが遅いというのがいかんせん
書くスピード、
そうですね何年か前から言うてますけど、うん、その私の課題の一つでございまして、
なるほど。やっぱりちょっとゆっくりゆっくりになっちゃっている、
うん、そうですよね、うん、だからまあ今年中にどこまでいけるかなっていうような、うん、そんな感じですし、
いや楽しみです、ねまあ、
平成の間に終われるんかなみたいない
やそれ最近すごいこだわりますね平成の間
平成が、
なんせ平成最後ですからね。
そうです、
うん、先生から見ていかがです友野さんの作品の感じ、
まあ、遅いです圧倒的に遅いですね。だから本当にプロになろうと思うならば、うん、年間に3つぐらいの作品をあげるっていうのが、だってプロになったらそのぐらいプロで生きていこうとしたらですよ、うん、やっぱりそのぐらい出さないと食っていけないですから作家だけでは、うん、3冊出すってですね、うん、だからそのスピードになれるっていうこともそうだし、まあ作家になってる人ってそのぐらいは書いてるのかなと、
うん、残念。うん、なるほど、
はい、
じゃあ遠野さんの今のところの課題はスピード
まあ質より量的な感じですね。
なるほど。他にも何かその獄門仮面ライダーかっこかり以外に何か書いてらっしゃるとかあるんですか。
他に書いてるのはないですね。
ない。あ、なるほど。今はちょっとそちらの方に集中してそれをじゃあスピードをどんどん上げて書いていきたいというのが、うんまあ、今後の遠野さんの課題かなっていう、
はいはい、
なるほど。海田さんはいかがでしょう。ちょっとご自身の今書いてらっしゃる作品を簡単にじゃあ言えるところまでこの作劇ネトラジの皆さん初めて聞かれる方に紹介を。
そうですね、うん、ご町内ナイトオブザリビングデッドですね。
あ
自治会版
なるほど、ご町内、カタカナ強いんですよ、ナイト、ね、
ナイトリビング、ナイトオブザリビングデッド、
ナイトオブザリビングデッドですね。
そうそうそう、最初はちゃんとしたホラーで行ったんだけど、だんだんなんかコメディになっちゃいましたね、もう暗黒コメディっていうかね。
途中から確かにちょっとね、そういうなんか分岐点がありましたよね、とあるキャラクターが登場して、何かそうすごいことになって、
そうしてまあなんだかんだ言ってあの作品2年以上かかってるんですね。
2年、
うんうん、あの一番最初はもう SF 軍隊ラノベホラーだったんですよ。あ、それをあの昨歴塾初の打ち切りを食らいまして書き直せ、全体に書き直せと、
初の打ち切り、
はい、で書き直して、書き直し期間が入ったんで、まあ、2年以上なってんかな。
あ、
それがようやくまあこの夏には終われるのかな、うん、ぐらいの目処が立ってきたんです、
ね、もう今月中にはね、早ければ終わるぐらいの勢いなんで、
うんうんうん
うん、
なるほど、
終われるのかね、
もう終わるところで今
終
わ
る、うん、終わらせないとね、
なるほど、終わるところでちょっと今やっぱりこういろいろと考えてるっていう感じで、でもう次回作は考えてるんですか、うん、じゃあ
それがね、あの、うん、今投稿用も書いてるわけですよ、うんうん、で2本走らせてるわけですね。
あ、2本で走らせてるんですね、
うん、で、うん、あのだ緊張して、 ある程度課題と投稿で緊張しますやん、書いてると、うん、ですので息抜き用に完全趣味読者目線抜きという小説を書きたい、
はい、
と思ってたら、
ええ、
次回作を考える余裕がない
先生から見て海田さんの進み具合とか、やっぱ作品の特徴とかってやっぱり
どういうことか、うん、だからやっぱ遅い
2人ともそこはちょっと
やっぱり圧倒的に遅い、
うんうん、じゃあ先生はどっちかというともスピードを求められる。
いや、スピードを求めるというか、うん、まあ、一作品に2年も3年も書いて、まあまあ例えばですよ、それでデビューしたとしましょうよ、うん、次書いてくださいって3ヶ月後ですよ、
はあ、3ヶ月後、
うん、そんな2年3年待ってられ、2年3年待ったらそれこそデビュー前にもう引退みたいな、デビューしたらもう引退みたいな、そういうのになっちゃう。だからまあデビューしますやんか、うん、でまあ賞もらったりなんかしょ、うん、華々しくまあ宣伝してもらったりもしても、まあそうです、2年の間に3冊は書いてくれと、うん、そのために賞金を渡してんねんでと。
まあそうですね、海田さんも遠野さんも2人とも、うん、まあ熟成として結構まあいろいろ書いてらっしゃいますよね、うんうん、やっぱりその最初の段階よりもずっと成長はやっぱりしていってる。
いや、だからまあそれは確かに文章能力であるとか構成力であるとかっていうのは、それはもう当初はね、だいぶに上がってます、
着実にやっぱ上がっていくんですよね、
書くことによって。あとは、まあ、それはまあそうです、うん、書けば書くほど良くなるわけですし、うん、まあ投稿作もね、まあ、書いてるってことなんで、投稿作にもそれ反映してるはずなんですけどね、うん、ただやっぱりプロになるっていうのはそのやっぱり厳しいもので、うん、おそらく小説家になりたいって書いてる人ってこの日本に何万人っていると思うんですよ、うん、で何万人というのが書いてて、うん、やっぱその中でやっぱり年間に3本4本と書いてる人がいると思うんですよ、うん、で3本4本書いたからデビューできるというわけでもないけども、うん、でもまあそれだけ書いてる人の方がそのやっぱりそれはいろんな面で腕も上がるだろうし、それでも何本書いても何十本書いてもデビューしない人はデビューしないし、だからまあ作劇塾というところはまあその、まあ、書くのはそれぞれ書く、僕は書くわけないんで、まあ、それぞれでやっぱ書くのがいいんでしょうけども、まあ、その編集の人と話もできるし、つながることもできるしと、うん、いうところがあるのでね、普通はあれ、そうです、そういう人がいないから投稿するわけなんですけど、うん、投稿するわけないんですけども、投稿でデビューするっていうのが全てないんでね、
うん、
投稿って、まあ、その賞
でね、賞を
取ってデビューするっていうのが全て、僕、賞取ってませんからね。
はあ、
僕は新人賞取らんと、今、機嫌よく作家やってますし、僕の周りでもそうですよ。
うんうんうん、
有坂さんにしても、局さんにしても、賞を取ったっていうわけでもなくて、やっぱり持ち込みやったりなんかして、そこから認められてる人たちなんで、あ、まあ、後で賞を取るようになった人もいますけど。
いろんな形があるわけですよね。
うんうん、なので、まあ、いろんな、まあ、もちろん賞を狙う、新人賞を狙うとか、まあ、成功法ですんで、うん、これはやっていただきたいんですけど、まあ、それ以外にもいろいろ方法は、あるわけだったし、まあ血まなこになってこの塾の周りを見てたらチャンスはきっと他のそんな万人と書いてる人にはチャンスはあるはずです。
なるほど、まあ、うん、チャンスはありますよということで、
はい
はい、うん、いやいや、まあね、そうこうやって普段のネトラジの中でこうやってたまにはなんか皆さんのそう作品の進捗具合とか、そういろんな様子とか創作のそういうなんていうのかな、作劇塾の中での様子をこうやってまあまあお伝えできればなと思っております。さてさて、まあここの時点でいつも通りに音楽が流れてまいりました。さてそろそろエンディングです。作品に あ、また噛んじゃった。もうちょっと神々です。作駅ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトのメールフォームまでお寄せください。では最後に今日の一言なんですけど、まあ遠野さんと海田さん今ちょうどお二人いらっしゃるので、遠野さんから見た海田さんの作品の印象をちょっと、なんかこんな作品こういうところが面白いとか、こういうところが海田さんのいいところだよっていうのがあれば、
まあ、もっと本当にあの怖い、うん、あのホラーなり怪談なりを期待してます、
うん、ということです。いやでも私怪談さんの結構作品ってでも読んでてすごい楽しめるんですよ。まあ、それがホラーかとかそれが怪談かとか言われるとちょっとなんかうーん どっちなのかなとかすごい思うんですけれど、でも何も砂の先入観もなんかパッと渡されてさーっと読んだらそれはそれですごく私は結構怪談さんの作品ってすごい好きなんですよね。じゃあ怪談さんから見た遠野さんのその作品とか遠野さんの書かれるものの印象っていうのはどういう印象ってあります？
正しい SF、
正しい SF、
そう、うん、でもね読みやすいんですよ。あれはちょっとアニメ的要素が入ってますんでね、
うん、
あまりありません、横文字の難解な、はい、うん、専門用語とか、うん、あれ疲れたら結構手当てなんですが、うん、ある程度アニメ好きとかそういう人は好きなんちゃうかな。
ああ、うん、確かに
入りやすいっていうか、うん、
私も普段 SF ってあんまり読まないんですけれど、遠野さんの SF、まあ、正直、まあ、SF をこうかとやっぱり読み込むって私遠野さんの作品が初めてかもしれないというぐらい普段 SF 読まないんですけど、確かにそれ遠野さんの課題作は読みやすいし読めるし次がまた楽しみです、うん、そう思います私は、というわけで先生いかがでしょう。
ね、まあ、課題作なので、うん、作品の課題作は、うん、まあまあ皆さん仕事を持ちながらなので、うん、まあそれは1本あげるのに1年2年かかっていいと思うんですよ、うん、その代わりいろいろと直したり修正したりして、うん、その修正するってものすごく大事なんでね、うん、作家としては。ただ投稿用の作品もやっぱり同時に書いて、これはやっぱりさっき言ったように年にまあ2本3本は書いてもらえたので投稿していってもらいたい。で2人はね文章的にもそのキャラクターの動かすあれにもまあ賞を取ってもおかしくないレベルにはいるんですよ。あとはもう本人たちがどこまで真剣に作家になりたいなって取り組むかなっていうところなんです、うん、ただそのテクニックだけでね、うん、取れるもんでもないので、うん、1位2位はいくでしょうけど、やっぱり賞を取るというのは独特の世界観も言いますし、それはちょっと投稿を繰り返しながら、ああこういうものが求められてんだなとか、うん、ああいうのをちょっと模索していってもらいたいなと。だからまあ塾でやってる課題作と投稿作とは違う、うん、塾でやってるのは、まあまあ、修作といったらあれですけど、まあ、そのための、まあ、練習台であってと、うん、でも練習台は、まあ、投稿できる でも、ね、練習台でもね一冊分書き上げずにやめていった塾生もいるんで、とにかく、まあ、原稿紙にしたら、まあ、350から400枚ぐらいはいっぺん書いてみると、1年2年かかってもいいから書いてみると、うん、書くことによって、あ、書いたという自信と、それからまあ、大体、あ、自分はこのスペースで、こういうようなことだ、まあ、ではできるんだなと。で、今度は、それをこう、短くすることを考えるだとか、まあ、目標ができるじゃないですか。
ああ、うん、なるほどね。確かに、一人だったら、その、なんていうか、自分だけで一作書き上げようと思うと、うん、まあ、いろんな誘惑とか、うん、まあ、いろいろそういう、なんていうかな、自分はダメだと思ったりとか、まあ、いろんな挫折とかあったりして、書き上げられないかもしれないけど、まあ、誰かを、誰かの、やっぱり目があって、見てもらえる人がいれば、もしかしたら一作書き上がるかも。
それと、まあ、合評っていうのがね、うん、次2回ありますんで、合評の日には落とさないと。
うんうん、
でこれが要は締め切りですよね。
なるほど、合併が締め切り、
うんうん、だからそういうあれにもなりますので、
うん、
はいはい、
いや合併ね、そう実は言うと合併についてのなんていうのかな、皆さんの合併の前日の様子とかもまたまた聞いてみたいなと思ったんですけれど、いや合併ね見てたら本当になんか心臓が痛くなる、本当になんかキューってなりますけれどね、そのあたりのお話も、まあ、今後ちょっと自分の担当の会の時などにまたまた時間がもしあればちょこちょこ聞いてみたいと思ってるんですが、うん、いやしかし今日のテーマ引退を持ってきたんですけど、作家に引退はないということで、皆さん引退を考えずに頑張って書きましょう。いや綺麗に終わりました、うん、まあでも引退してもね、またまだフィギュア好きなのでフィギュアの話になるんですけど、高橋大輔選手が、ね、そうプロに行ってたけどまた選手として1年限定らしいんですけれど、また引退せずに戻ってきますっていう風にして、まあ引退から返り咲くというか現役に戻ることもありますからね。
作家は難しいぞ。
1回も編集から来られたらさようなら。
だって編集からみんな来ない ということは自分で営業せんといかんわけ、あっちこっちの出版社に電話かけて採用ちょっと私の原稿って、これ大変やぞ、それやったら新人取るわって言われるわ
ということで、ね、もう引退とか考えちゃダメだし、もうどんなにね、いい引退でもどんなにね、そう素晴らしい人が引退でもね、何でもね、作家には引退考えちゃダメダメ、そうそう、というわけで、お後がよろしいようで、それでは皆さん引退を考えずに、そうです、ひたすらそう生き残ること、デビューすることを考えて毎日作品を書きましょう、というわけでさようなら、
さようなら、
頑張ろうね、
頑張りましょう、
頑張ろう、トノさん、
はい、
頑張ろう、お
ーおー